ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方や業界のプロフェッショナルな方々に今までのこと、そして今感じていること、これからのことなどについてお話を伺っています。さあ今日はですね、横浜市立大学大学院国際総合科学研究科および医学研究科の客員教授沖俊一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずはですね、沖さんの今までの足跡、そして今行っているお仕事などについてお伺いしたいと思うんですけれども、まずはですね、今どういったことを横浜市立大学で教えられていらっしゃるのかというところをざっくりお話しいただいてもよろしいでしょうか。
もちろんいいんですけど、私ボランティアだからリクエストに応じて話をするということで、私そうですね、40年から50年ぐらいの経験の中で、
はい、
例えばベンチャーを起こす時の心構えとか、
はい、
そういう成功したベンチャーの起業家の話とかね、それからもともとは薬の開発をずっとやってたんで、薬の開発とはどういうことかとかね、
うん、
で私がなぜじゃあ理系進んだかとか、
うん、
そういうようなね、あの話をしてるんですけど、
ちょっとあのご紹介すると、うん、薬の開発をずっとやられてきて、そして今ちょっとお話ありましたようにベンチャー企業を立ち上げていらっしゃる方々との親交があったり、相談役ということでされてたりっていうこともあるんですよね。
はい、そうですね。
ね、本当に経験豊富で、
いや経験がそんな豊富かどうかわからないけど、
すごくね、あの今日はあまり日頃耳にしない薬の開発過程とか、そういったこともお話伺えるかなと思います。よろしくお願いします。先ほど少し出ましたけれども、理系に進んだ理由、これは今横浜市立大学でもリクエストに応じてお話しされているのかもしれませんが、理系に進まれた、まあ、薬の開発というところにお仕事に行かれるわけなんですけど、そこのそもそもスタート地点、理系っていうところでどういったところから興味を持たれるようになったんですか。
それは私の周囲がみんな文系だったんです。
はい、
で私がなぜ理系へ行ったかというそのポイントは、
はい、
あの皆さんご存知かどうかは分かりませんが、丸山耕作さんといって千葉大学の学長をやられて、その後入試センターのセンター長かなんかやられて、癌で亡くなられたんですけど、
はい、
その丸山耕作さんが私よりも5つぐらい上だったかな、兵庫県のそうめんで有名な揖保川ってなんですよね、
はい、
その揖保そうめんって、うん、この頃よくこの辺のスーパーにも出てますけど、その揖保川にかかるその橋の上で俊一君、あの蜂がね、ああいう飛び回るの不思議だと思わないかって言われてね、どうしてですかって言ったら、いやあんなね、敏捷にね向きを変えたりして飛び回るっていうのは普通では人間はあんなことはできないから、何か仕掛けがあるはずだと、はあ、この人はすごいこと考えてるんだなと思って、その後日談ですけど、
はい、
丸山耕作先生はその蜂の筋肉からミオシンっていうタンパク質を見つけられたんですよ、
はい、
まあ、あの大きな賞は取られなかったんですけど、非常に学級的な方でね、
うん、
ああなるほど、生き物って生命っていうのは面白いんだなと思って、私がその周りはみんな文系だったんですけど、あえて理系へ行ったのがそれがきっかけですね。
うん、その蜂の飛び方を見て不思議に感じるっていう、
それが不思議ですよね。
それもある意味、あ、そう言われればそうだけれども、やっぱその着眼点っていうのがすごいんですね。うん、
いや私はね、あの昆虫採集が中学高校時代から好きで、
はい、
あの蝶々をかけてたんですよ。
蝶ですね。
蝶、
はい、
バタフライね、
はい、
そうしたらね、同じところに待ってると蝶がまた戻ってくるんですよ。蝶の道って蝶道っていうんですけど、
はい、
蝶々が飛ぶ、うん、我々何が感覚としてあるのか知らない、分かりませんが、そこに待ってると必ず来るんです、同じ蝶々が。
そうなんですか。
だから一度捕虫網で失敗しても、
はい、
また飛んでくると
それって蝶の特性なんですか、それともそういった
蝶々
の特性、蝶々の特性がそう、
蝶々もいろんな種類があるんですけど、はい、それはキアゲハとかいうアゲハチョウっていうかなり大きな蝶々なんですよね、
はい、
その辺の菜の花に飛んでるようなモンシロチョウじゃなくてね、
うん、
それで昆虫採集っていうのは興味があったことはあったんですけど、うん、丸山耕作さんの話でね、ああこれはなるほどな、こういう着眼点もあるんだなと思って感心したんです。
なんかそういうふうに飛ぶっていうと、うん、なんかもうちょっと性格的なことっていうか食べ物を見つける特性だったりっていうところに行きそうなんですけど、そうタンパク質、その本当に生物の、うん、その作り上げているその生き物ができているそのタンパク質ってところにまた研究が進んでいくっていうところもまたすごいことですよね、うん、
いやだから丸山耕作先生は多分あの辺の蜂の飛ぶね、
はい、
飛び方をこう蝶々と違う飛び方するでしょ、
結構
飛ぶでしょ、
はい、
ああいうところに筋肉は何か働いてると感じたんでしょうね。
へ
え。いや私もね、ああなるほどこういう着眼点があるんだなと。いや今着眼点って言いますけど、うん、その頃は着眼点なんてことは知らなかったと思います。
はい。そしてじゃあ理系でも例えば、まあ、理系っていうと、まあ、計算ものだったりとかその科学のことだったりとかって、まあ、興味があってもすぐじゃあ理系にっていうふうにもならない方もいると思うんですけど、うん、その辺はやっぱりお得意な部分だったん
ですか。いや、医学部志向だった
んです。あ、そうなんですか、ね、はい、
ただ途中で挫折して、うん、医学部とても難しいと思って、うん、農芸科学っていう今は生命科学ですかね、
はい、
そっちの方向へずっと行ったんですけどね、
ま
あ、結果的には良かったかなと思ってますけど。
でこの生命科学っていうのは具体的にはその生命生き物に関するあらゆるそういった部分に関して、
ね、いわゆるバイオテクノロジーってお聞きになったことがあるかどうか分かりませんが、
はい、生物科学技術ですよね、うんうん、
でどちらかというと技術よりも生物科学に興味があったんですね。
その生命の神秘ですよね、
でそれが今から何年前ですかね、人のゲノムが解析できるようになったっていう頃からこう時代がガラッと変わったんですね、
うん、
リズメになってきたんです、
うん、
とかそうなるとなかなか新しい薬っていうのは出なくなるもんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
だからきっかけは理系進もうと思ったものの医者になるのを挫折して生命科学の方へこうだんだん行ったんですけどね、
はい、
でも結果的にはまあ良かったかなと思いますけどね、
うん、でも結局はその薬の開発っていうところに携われていらっしゃって、
ね、
まさに人の治療っていうところですよね。
で私はその最初の入った会社がそういうことを全然やってなかったんです。薬を開発するって会社じゃなかった。
あ、そうですか。
酒を作る会社だった。
あ、お酒どうしてお酒を作る会社に入られたんですか。
いや酒を作るとかビールを作るっていうのは微生物なんですよ。
おお、そうなんですね。
発酵って言いましたね、
うん、そうですね。
ファーメンテーションっていう、はい、でそういう会社入ったんですけども途中でやっぱり何かがんとかね、
うん、
感染症とかそういう薬の開発ができないかなって私地方の工場へその会社の時に行ってたもので、
うん、
そういうチャンスはないかなと思ってたまたま面白い現象が見つかって、
うん、
それで博士号ももらって、
はい、
だんだん薬の方へシフトしていったんですね。
それは働きながらそのいわゆる論文というか博士号の論文を書かれて、そうそうそうですね、いやそれはすごいことですよね。
いやどうですかね、そんなすごいことじゃないかもしれないけど、
まあ、学生なら学生、うん、でさらにその博士号の論文を書くとなるとものすごい労力とデータと、
いや私をね拾ってくれた人がいるんだと思うんですよ。私論文をできるだけ出そうと思って工場にいながら論文を書いてたんですね、
はい、
最初の英語の論文なんてもうそんな有名な雑誌じゃないんですけど真っ赤っかになって残ってきて、私の英語はこんなもんかと思って それからいろいろ勉強しましてね、
はい、
でそれを見てくれてたあの大手の製薬会社から大学の先生になられた人がいてね、うん、その方が緒方浩一先生って言うんですけど、この方が奥君我々の部屋へ留学しないか、国内留学、
はい、
そういうのがきっかけでね、その先生大手の製薬企業におられたんで、
うん、すごいですね。だから本当にあの就職してその会社の仕事はもちろんそうな一生懸命やられるんでしょうけれども、さらにまだ先を見据えて自分で関心、
先を見据えるっていうのは、はい、そんなあれはなかったんですけどね。ただまあ努力は必要だと、
うん、
父親がその一度入った会社は、
はい、
定年までいなきゃいけないと、
うん、はい、
で私は父が亡くなるまでは同じ会社にいたんです、
はい、
23年間、
はい、
それから転々としたんですけどね、はい、その間の出来事はですね、
うん、
それで博士号が取れて、あの学会賞ももらって、
はい、
ちょうどその頃にアメリカから、まあ、誘いっていうかこっちからもあのお願いしたんですけど、はい、俺のところ来ないかって言われたのが癌の癌研究の始まりだったんです。で、癌の研究をその先生とやって、それから2年間その時は行ったんですね、うん、だから34、5の時ですかね、2年間行って、でこのままアメリカに残れよお前はって言ってもらったんですけど、
はい、
まあ、一度帰りますって帰ってきたんですけどね、うんうん、そしたらその先生は結局アメリカ中部の大学の教授だったのが有名な研究、がんの研究所なんですけど、そこからカリフォルニアの大学でまた呼ばれたんですけど、
うん、
結局行けなかったですね、
うん、
それほど営業力がないから。
でも本当にあのお酒の業界から薬の開発の業界に行かれて大きな違いっていうのはどのあたりですか？いや
ね、それはね、今でこそさっき言いましたように人間のゲノムが解析されたんでね、はい、リズメで薬はできると皆さん思っておられるんです、
はい、
ところが天然界にある物質、花とかね、植物成分とかそういうものには未知のものがたくさんあるんですよ、
うん、
そういう自然界の中からものを拾ってくるというのが本当は薬の始まりだから、あのドイツとか中国の漢方ありますよね、
はい、
ああいうものが始まりだったんですね。
うん、
今一番有名なのはドイツにそういういわゆる西洋医学じゃないような植物成分の辞典があるんです。そのくらいドイツは盛んなんですね。
ということは全くその切り離された業界ではなくて、いわゆるお酒っていうともう健康な方も結構皆さん飲んで楽しい、そのなんか延長線上なのかわからないですけども、まさに自然界の、まあ、食物の延長で体にいいものっていうのが薬になっていくっていう考え方なんですかね。
で、微生物を研究してたわけでしょ、
はい、
そうすると微生物っていうのはもう何万種類ってあるんですよ。
何万種類ですか、うん、はい、
そうすると日本でいう、まあ、東南アジアもそうですけど発酵食品ってありますよね。
ありますね、はい、
あれみんな微生物の力で味噌とか醤油とか
納豆
とか全部できるんです、
はい、ああそうですね、はい、
だから欧米にはそういうものは少ないんですよ。特にアメリカはほとんどないですね。で微生物の力っていうのは非常に面白そうだなというのが、まあ、薬へ行ったきっかけかもしれませんね。でアメリカでがんの研究をやらせていただいて、
はい、
まあ、それが2つ目ですかね。でだんだんだんだん父親が亡くなってから製薬会社へ移ったもので、
はい、
アメリカの製薬会社に2社ほど移ったもので、
うん、
まあ、その間にいろいろ薬の、ね、開発というものに興味を持って、私がね一番最初アメリカでヒントを得た物質が一つあったんですけど、
はい、
それを帰ってきてその類をやって1号目の薬だったんです。
じゃあアメリカの方でやられてたものが、
いやものじゃないんですけどヒントを得てね、
ヒント
を得て、あ、こういうもの それは心臓に毒性がすごくあるんですよ、
うんうん、
心毒性って言いましてね、で致命的ですよね。
そうですね、
そういうものが少ない、じゃあそういう類の物質を探そうとそれが8年で開発しましたかね。
8年で、うん、ちょっとこの8年がどういったものなのか、ちょっとその新薬の開発っていうところをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、なかなかあの日本では新薬の承認まで時間かかるっていうお話はよく報道なんかでも聞きますけれども、実際にどのような工程を経てその世の中に薬が出ていくのかっていうことをちょっとここでですね、その8年っていう今お話がありましたが、
実際どうでしょうか。我々私の時代の8年と今の8年は違うと思うんですけど、
はい、
一番薬の開発で難しいのはリスクが非常に大きいということ、
うん、
それと長期間開発にかかる、はい、この2つの大きなリスクがあるんですね、
うん、
それにチャレンジして、まあ、いろんな薬が出てきたんですけど、
はい、
薬の種類も最初微生物とかそういった自然界からの産物っていうのが、その後化学合成で作った合成品物質と、
はい、
で今はタンパクなんです。
タンパク質ですか。
タンパク質が薬にそのままなるんです。
へ
ー、そういう時代になった。ところが今アメリカなんか見てますと、やっぱりこうサイクルがあるんですね、
はい、
また低分子へ帰ってます。で薬の開発、そのリスクが大きいということ、長期間かかるっていうのは、リスクっていうのは今からお話ししますが、だいたい何万分の1ぐらいしか成功率がないんですよ。物質が10万種類あると、
はい、
そのうち最後に薬になるのは1つと
10万ですか、
うん、10万分の1ぐらいのリスクなんです。
いや、それって果てしない、なんかもう本当に薬になるかどうかって、か、うん、
しかもそれが15年から20年、今25年かかってるのもありますかね、
はい、
そういう期間と両方掛け合わせるともうリスクの塊みたいなもんです。でそれはなぜそういうふうにかかるかっていうと、ステップで分かれてまして、
はい、
スクリーニングっていうのはいろいろな物質をこういう方法で引っ掛けたら、その時は副作用何もわからない、
うん、
薬効が出たと、
はい、
効果が出たと、
はい、
そういうものを拾うわけです。そこで100万種類やったら100点だけ当たったとかね、
うんうん、
そういうのがスクリーニング、
はい、
でその次に動物試験、前臨床試験っていうのがあって、はい、この前臨床試験も期間がいろいろあるんですけど、そうですね、この頃我々一番悩まされるアルツハイマーなんか一番時間かかります
ね。うーん、
それでそうですね、動物のモデルがないですからね。
あ、アルツハイマー、
動物のアルツハイマーなんてない、分かりませんもん、
ね、分かんないですね、そう言われれば。
ただね、アルツハイマーっていうのはその海馬のどっかがおかしくなってるっていうのと認知症っていうのをごちゃごちゃオーバーラップしてますからね、
はい、
そういう動物試験にやっぱり5年から10年かかるんですよ。でそれが2番目の関所、
はい、
で3番目がいよいよ人間でそれを試すと、
うん、
臨床試験、
はい、
で臨床試験も3つの段階に分かれてて、
はい、
フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3ってあるんですよ、
はい、
でフェーズ1っていうのはちょっと薬を投与してみて、うん、その時どういう反応があるかと、
うん、
これはもう少人数だよ
ね、うんうん、
まあ、10人とか100人とか、
はい、
まあ、薬によっていろいろありますから、
うん、
でそれで OK が出たらフェーズ2へ進むと、
うん、
でフェーズ3へ進んで落ちるものもありますからね。
あ、もう最終段階、ってことはもうそれまでにもう十何年やってきて、
20年近くやって落ちると、
最後の最後でみたいな。
だから薬っていうのはもうリスクの塊みたいなもんですよね。
すごいですね。
だからいわゆる技術開発っていうのはどっちかっていうと、まあどっかの技術を改良するとか、そんな全く新しい技術がいきなりできるわけじゃないですか、
ね、うん、
だから薬は全く新しいもんですか。
究極のなんか生産物っていうか、うん、 完成品がじゃあ生まれるってことですよね。
ですから企業にいる場合にその最初のスクリーニングから最後の臨床試験っていうのはお医者さんしかできない。
はい。
ですから我々研究者はできないんですね、
はい、
動物試験までできるわけです、
うん、
でそこまでやってっていうのを一貫してずっとやれる企業があんまりないんじゃないですかね。あなたはスクリーニングだけやりなさい、
うんうんうん、
と次は別の人は動物試験をやった。動物試験もマウスを使ったりラットを使ったり犬を使ったり猿を使ったりしますから、
ねうんうん、
それをもう外注する場合と外に発注する時と中でやる場合がありますけどね。だからいわゆる薬の研究開発をやる半分くらいは企業でやるけど、あとの半分は人間でやらなきゃいけない。でその動物試験までと人間って大きな隔たりがあるでしょ、
はい、
これをトランスレーショナルリサーチって、トランスレーション翻訳です、
はい、翻訳。
だから動物試験の結果を人間に当てはめるという、こ
う
ギャップがあるわけです、
はい、
だから動物試験もマウスを使ったりラットを使ったり犬を使ったり猿を使ったりというのは主査があるかどうかとかね、そういうことと人間っていうのは大体同じようなあれですから。ただ人種の問題もちょっとありますけど、まあお調べて人間の場合はここに大きなギャップがある、
うん、
このトランスレーションをどうするか、架け橋研究っていうかな。
じゃあ動物では本当にうまくいっていけそうだと思っても人間にやった時に
いかない、もうそこで落ちるのはかなりある。
あ、そうなんですね。もう会社にしてみたらものすごい落胆っていうか、
うん、
まあ、研究者ももちろんそうでしょうけれども、
だから企業へ入って自分が見つけて臨床試験をモニタリングして最後までやるっていう人はほとんどいないですよね。
うーん、
20年間同じことをやり続けるということはないですもんね。
うーん、それだけその例えば仕事として会社に入って、それこそ20代の時から入って、まあ、60歳ぐらいまで働くって40年弱にしても
同じことをやれる時間ってそんなないですもんね。で企業入ると職がいろいろ管理職になってくると、はい、細かいところまで見れないでしょ
う。まさに分業をしてやってるっていうところなんですかね。でその中でちょっと先ほどお伺いしたら20種類ぐらい製造開発、
まあはい、自分が手がけたっていうか一人でやったわけじゃないですから、
はい、
チームでやりますからね、うん、最後の企業の時は150人ぐらいだったですかね、
うん、
でまあいろんなパートがありますから、
はい、
私先に社だったんですけど、うん、まあそういう人たちと一緒にやって、それが今見ると振り返ってみると20種類ぐらい、
うん、
まあ自分一人でやり始めたものもいくつかありますけどね、
うん、それはそのすぐ研究開発薬の開発に携わったというよりも、それこそもともとはその最初お酒の会社の方に行かれていてっていうことじゃないですか、
うん、
そう思ったらその期間の中で20種類っていうのは平均的に考えたら、
まあでも最後は百何十人でやってたわけですから、
はい、
私一人でやったとは私自身も思ってないですし、
うん、
まあでも最初の薬は今日本でも売れてるかな、中国で非常に大きく売れてますけど、
ね、あ、そうですか、やっぱ国によっても
国によって違いますね。
あ、日本とかそのアメリカの会社が作った薬でも、例えばアメリカでよく売れるとか、うん、日本でよく売れるとか、これはこっちで売れるけどこっちではみたいな、うん、やっぱあるんですね。
それと国によって臨床試験のレギュレーションが違うんですよ、
うん、
薬剤開発のね、
はい、
そうするとこっちでは薬になるはずだったな、同じデータでこっちではならないということもありますし、
うん、
中国、まあ私が見つその薬は今から50年ぐらい前ですかね、
はい、
今売れてます中国で。
あ、そうなんですね、うん、
でも分かりませんけどね。でがんの薬も昔は抗がん剤ってがん細胞を殺すという、はい、 目的で見つけたわけですけど、うん、今はちょっと違いますもんね。タンパク質が薬になるといったように、うん、相当性格が変わってきたんじゃないですかね、うん、
それはよりその体に優しいものが見つかってるってことなんですか。いや、ね、
特異的なものが見つかってる。
そうなんですか、ね、
だからあのがん細胞に効く物質を見つけても、はい、副作用って必ず薬にはありますから、
うん、
副作用が弱いものとか強いものとかいろいろあるんですけども、あのタンパク質はある標的にダイレクトにひっつくんです。だからそれだけ特異性があると、
うん、
ところがお聞きになったことあるかと思いますが、グリーベックとかイレッサなんていう薬は、
はい、
副作用いろいろ日本で問題になってますよね、
はい、
だからタンパク質って似たような構造がやっぱ他にもあるんですね。
うーん、
だからタンパク質ならもう特異的だというふうにもいかないわけです、う
ん、いや本当にあのいろんなものを聞くたびにタンパク質タンパク質いろんな新しいタンパク質って話は確かに聞きますよね。いろんな種類があるんだななんて、
う
ん、
それともう一つ大きな違いは、化学物質だと合成でだいたいできるわけです、
はい、
と製造コストが低いんです。
うーん、
ところがタンパク質は非常に高いわけです。
うん、
だから分子量も大きいんですけども物質自身として大きい分子ですから、それを純粋にする取り出すっていうことは非常に難しい。
うん、
で製造コストがすごく高い。10倍ぐらい違いますかね。
でもちょっとあの素人考えで考えると、その化学物質っていうとなんかちょっと人間とちょっと違うので反応が強くなったりとか副作用が強いとかっていう、その代わりタンパク質だとちょっと人に優しくてより体にいい自然界のものかななんていう感じがするんですけど、
そういうふうにおっしゃるとそれはある程度当たってると思うんですけど、ね、
はい、
化学物質でもちょっと構造をちょっといじるだけで全然効果がなくなるとかね、
はい、うん、
副作用が激減するとかありますし、
ああそうなんですね、
まあ、タンパク質がいいかどうかは薬の種類も今非常に豊富になってきたので、
はい、
何を目指して、今製薬企業アメリカも日本もどっちかというとそのビジネスライクになってるんですね、
うん、
だから自分のところで薬の開発をだんだんだんだん少なくしてるんですよ、
うん、
ということはベンチャーなんかで作ったものを買うわけですよ。日本の大手の製薬企業もアメリカのベンチャーなんか買ってますけども、
はい、
そういうふうになってくるともう製薬会社の中にいわゆる薬のことを本当に分かってる人が少なくなってきた。
怖くないですか。
だから臨床試験は先生方です、
はい、
だからスキャンダラスなこともまあたまには起こったり、
ね、なるほどね、うん、
で動物試験なんていうのはマウスとかラットとか犬猿を使ってもかなり単一化してるんですよ、
うん、
猿って、まあ、赤毛猿だ赤毛猿って決まったものだとそんなバラエティないんですよね、
うん、
とか人間のバラエティってすごいありますもん。だから一人一人が顔形性格みんな違うように、
うん、
そういう薬剤に対する反応も違ってくると思うんですよね。
うん、
薬に対する反応はね、うん、
それだけ人間ってすごいんですね。複雑。
まだまだまだまだ見つかるんじゃないですか。
うん、なるほどね。よく臨床試験なんかでもその何年後とかっていうデータとかもあったりするじゃないですか、うん、それだけその方を追いかけていくわけですよね。それもすごく気の長い話で、うん、データの収集にはさぞかし大変だろうと思うんですけれども、
で動物試験は今申し上げたようにそのかなり単一化してるわけですけど、
はい、
人間は人種とか種族によってかなり幅がありますから、
はい、
それを統計的に一派一からげでこう出すっていうのはなかなか難しいんですよね。だから曖昧さがあるんですよ。だけど人間が生きてるっていうのは曖昧さで生きてるっていう人もいるんですよ。
曖昧さで生きてる、
リダンダンシーって言うんです。
それは具体的にどういうことなんですか。
いや、例えば、はい、なんか刺さったら別ですけど、
はい、
すぐ治るでしょ、傷があってね、
はいはい、
適応力っていうか曖昧さがあるんですよ。だから性格だって、うん、今日か昨日の脳の実験結果を見せてましたけど、
はい、
曖昧さがなかったら、例えばね、右の脳を大手術して取ったと、
はい、
そうすると左が大解をするやん。
あ、なるほどね。
そういう曖昧さ。
そうか。
だから人間が健全な生活をしてるっていうことは、曖昧さがなかったら生きるか死ぬるかというようなね、状況になるっていう人もおりますけどね。
確かにパソコンなんかだと1個例えば部品がなかったりしたら動かないですよね。動くか動かないかですよね。でも人間だったらちょっとここ取っても他がその補填してくれるとか、まあ、そういったところが確かに、
それをねリダンダンシーっていうんだそうですよ。
ああ、そうですか、リダンダンシー、うん、はい。
これはね、私アメリカ行った時に黒木敏夫さんって岐阜大の学長、東北大から行かれた人なんですが、はい、東大からかな、年齢は私とほとんど一緒なんですけど、うん、人間はリダンダンシーがあるからってよく言いますから
、うんうん、改めて考えるとそうですね、すごいですね、うん、人間の
能力、だから適応力っていうかな、
はい、
うん、曖昧さがなかったらこんな生活できない。
そうですね、本当に世の中にはいっぱい今薬が出てますけれども、その一つ一つの薬がそうやって長い期間かけてその工程を経てものすごいリスクを背負って、うん、で開発されているんだっていうことがすごくねよく分かりました。具体的にありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、大木さんがその先ほど冒頭でベンチャーっていうところ、それから今ちょっとお話の中にそのアメリカの製薬会社がベンチャー企業から買うっていう話があって、うん、ベンチャー企業がそれだけのリスクを背負いながらその薬の開発ができるのかっていうのもちょっと私もびっくりしたんですけれども、実際にその最近はベンチャー企業の方々なんかの相談を受けたりとかされているということなんですが、実際のところどういう状況になってるんですかね。
ね、やっぱりこれ時代が変わったんだと僕は思うんですけどね、
はい、
我々が第一線で働いてた頃は欧米の人たちも、まあ、一応企業組織の中でおとなしくしてたんですけど、はい、うん、20年か25年ぐらい前からそれでは飽き足らないと、うん、こんなもたもたしてるんじゃ俺たちは自分でやるって言って飛び出して会社を辞めてベンチャーを作ると、
うん、
でアメリカではガレージベンチャーって言うんですけども、ガレージで中にベンチャーを立ち上げると、
ガレージっていうといわゆるお家の車庫ですよね。
車庫 で、
うん、ちょっとみんなで集まって話をして会社を立ち上げちゃうっていう。
でその時に一番僕はこれはある程度当たってると思うんですけど、欧米人ってアングロサクソンですよね、
はい、
で東洋人、まあ、中国はちょっと違うけど日本なんか島国で農耕民族チームプレーですよ、
うん、
日本はチームプレーで組織企業組織として成り立っていくんです、うん、アメリカじゃやっぱりみんな不満なんでしょうね。
独立心があるんですかね、うん、
それでね、どうかな、企業、大きな企業の中にいるときは、まあ、よくわかんない、その中で規則とかなんかに縛られてるんですけど、本当はこうこれではいつまでとっても薬ができないと思ってる人たちとかね、技術開発はできないと、うん、それでその中で本当に信頼のできるね 2,3 人と一緒になって飛び出す、それでガレージベンチャーを作るんです。
なんか製薬会社というか薬の開発にそんなガレージで 3,4 人でできるものなのかってちょっと驚いてしまいますが、
アイデアがあればね、
はい、
それはできると思いますよ、
うん、
いやできたと言った過去形で言った方がいいかもしれない。これからはちょっと難しいかもしれません、うん、でもね、私の今友人がアメリカでベンチャーを立ち上げて、これは最初3人でやったのかな、それから今40人ぐらいですけど、
はい、
今2つ開発してます。
おー、すごいですね。
もう株式も上場して、
はい、
この間ちょっと日本に来てましたけど、
うん、
ああいうの見るとやっぱり精神的に日本人と違うんじゃないかなと。そう、 2,3 人はもう結束力はもう本当に密です、
うん、
でなんていうかな、最近のベンチャーは僕も見たことないんですけど、
うん、
私が言ってるのは主としてそういうバイオテクノロジーのベンチャーですから、
はい、
だからまあ私がね、いろいろな人と付き合ってる中で欧米人ですけど、
はい、
感じたことはそのベンチャーを立ち上げるという時に、
はい、
体力とね、うん、知力と気力と資金力と動機づけだということが私自身は理解したいんですけど、
その成功するポイントっていうことですね、うんうん、
体力っていうのはもう24時間仕事してます。それから知力っていうのはやっぱりその何かアイデアがあるとか人よりも先へ進んでるっていう先見性、
ね、うん、
洞察力とか判断力とかそういうものがやっぱりある人じゃないとね、
うん、
それから気力っていうのはやっぱりもう緊張の連続ですよね。
緊張の連続、うん、
なかなか毎日、でも彼らは我々以上に土曜とか日曜はのほんとしてますけど、
うん、あ、そうなんですか、
うん、いや働くときは働きますね、うん、それとやっぱり緊張の連続っていうより欧米人アングロサクソン系の人は開拓者魂っていうかなんていうかね、そういう新しいものにチャレンジするというね、うん、
チャレンジ精神が、
うん、それが旺盛なんじゃないでしょうかね。
うん、
それから資金っていうのはアメリカの場合はエンジェルがお金を寄付してくれるわけです、
うん、
ところが日本の場合はその寄付金にも税金がかかるんですよ、
はい、
ある一定以上、
はい、
ある一定以上って1億円ぐらいじゃないですかね。だからビル・ゲイツなんかずいぶんあちこちで出してますけど、
うん、
税金かかんないんじゃないですかね、
うん、
だからそういうエンジェルマネーが日本はある、あの欧米にはあるけども日本の場合はそれがなくて融資なんですよ。
なるほど、寄付が集めにくい環境っていうのがあるわけですね。
税金取られてまで寄付はしたく
ない。そうですよね、うん、
だからこの間ね日系の方が言っておられたけど、だんだん日本も変わってきつつあるよって私に言われたんですけどね、
うん、どのように。
だから20年ぐらい遅れてるけど、
うん、
だんだんアメリカ的になってきたって言われてましたけどね、
うん、
成功した起業家っていうのは共通してる点は、
はい、
まあこう先を読む力っていうか先見性があるという、
うん、
だからまあ会社を作ろうというんでしょうけども、
うん、
それから的確な判断力がやっぱりできるんじゃないですかね、
うん、
だから思い切って捨てるときは捨てると、
うん、
そういうことはできないですよね、うん、大きな組織企業の組織の中にとほとんどできないですよね、
うん、
自分が捨ててもみんな捨ててくれなければね、
うん、
それからそういう 2,3 人の結束の固い人たちがやっぱりリーダーシップを発揮するわけですよね、
うん、
でそれとそれがだんだんだんだん企業が大きくなって50人100人200人となると今度はオーガナイゼーション、
うん、
バランス感覚を持ってオーガナイズする。だからね、私が最後の外資系の企業にいた時にお前は経営やった方がマネージメントやった方がいいんじゃないって言われてね。
ああ、そうなんですか。
それはね、結局マネージメントとオーガニゼーションだっていうわけですよ、
うん、
オーガナイズするって物事をオーガナイズするっていうことは非常に大事なんですね。
うん、組織化するわけですよね、うん、
で組織化するといってもね、ある形に日本の企業はみんなハマっちゃってるんじゃないですかね、
うんうん、
で先ほど言ったようにあのゲノムが解析されてからだんだんだんだんあの世界の製薬企業がその欧米特にアメリカの企業がそのいわゆるビジネスライクになってきたんです、
うん、
ビジネスと、
はい、
出し人を切るとかね、
うん、
あのこれはやめるとか、
うん、
日本の製薬企業みんなそうなってきました。
そうですか。
そうです。でシーズはシーズがある程度可能性がありそうなものをつまみ食いするというね。
うん、
だから日本の製薬メーカーなんか見てるとこの頃欧米の企業をずいぶん買ってますよね。
うん、
大手なんかでもすごい買い物、1兆円ぐらい買い物しますから。
先ほどのお話の中で最後動機づけっていうのもあったんですけど、うん、それはそのそこで働くそのビジネスライクになりつつあるという中でもやっぱりその働く方々の動機をきちんと上げてっていう。
動機づけっていうのはね、アメリカのベンチャーなんか動機づけはストックオプションってのがあるんですよ。
はい、
あの日本もこの頃大手の企業はだいぶやり始めたんですけども、うん、それは役員だけにストックオプションを与えるとか、うん、そうじゃなくてね、最初作った時から最初からいる人はある株数もらえるわけです。
会社の株を。
そうそう、最初は安いわけですよね。だんだんだんだん自分たちが努力すればするほど会社の、企業の価値が上がってきますから。
うーん、
そういうね動機づけ、人間って欲は深いですから、
うん、
やっぱりそういうものに惹かれるんじゃないですかね。うん、まあ日本人はどうかな。もうアメリカなんかは典型的ですね。
うん、まあ、すごく分かりやすいですよね、うん、もう数字が自分たちの会社の業績とともに、う
ん、自分が何かを新しいことをやったら株が上がるとか、
うん、それは周りからの評価っていうことでもありますよね。
そうそうそうです、
ね、
薬っていうのはちょっと今混沌としてますね。
混沌としてますか。
うん、だからどういうものをこれからやっていったらいいかと。日本の製薬メーカーの中でもやっぱり化学物質を徹底的にもう一度洗い直そうというグループと、やっぱりタンパク質だというグループとね。
うん、なんかここのところいろんなものが発見されたりとかっていう報道だったり、どんどんの薬なんかも、まあ、あの販売経路っていうかネットで買うようにとかってすごく変化が出てきてるのかななんていうのはちょっと感じたりはするんですけどね。
それはね、みんなビジネスとしてその方がいいと思ってるから、
うん、
だから薬の研究開発とはちょっと次元が違うのじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、
で今あの薬っていうのは日本だけで薬になるってことは絶対ないですから、グローバルに世界中で売れる薬、
うん、
だ昔は日本だけの薬って厚生省がこう握ってましたからね、
はい、
そうだったんですけど今は違いますね。
うん、じゃあ日本で買える薬っていうのはそれと同時にもう海外でも。
いや、それがさっき申し上げたようにその臨床試験っていうのは国によってあの規制があるので、
はい、
国によってあの許可されるんですが、いい薬であれば日本だけってことは絶対ありえないですね。
うん、
アメリカだけってこともないです。やっぱり世界中で売れる薬を見つけようと。
うん、本当にあの薬ってすごく頼ってしまう部分もあると思うんですけど、それだけにそうやって長い年月かけたらいろんな人が関わって安全なものが世に出されてる、だからこそやっぱ安心して使えるのかなって。
そうですよね、
うん、ところはありますね。
ただ使い方、用法用量っていうのがあって、
うん、
1日何回飲めとかね、
うん、
これ以上飲んじゃいけないとかね、
うん、
いろいろ薬によって、でこの薬とこの薬は同時に飲んじゃいけないとかね、
はい、
そういう規制が随分ありますからね。
うん、なるほどね。で今横浜市立大学で大学院生だったりとか、まあ、先生方からもお話ししてほしいということで話にいらっしゃるということを伺ったんですけども、最近のその大学の環境とかっていうところに いらっしゃって感じることとかっていうのありますか？研究者とか、まあ、指導者とかっていうこともあるかもしれないんですけど。
まあどういうのかな、やっぱり若い先生方って迫力ないですよね、
はい、迫力がない、
うん、やっぱ俺がっていうところが出てこないから。
うーん、
だからまあお医者さんはそれでもいいのかもしれないけど、ああいう人たちは製薬企業が入ってもダメでしょうね。
ああそうですか、
うん、やっぱりチャレンジしなきゃ、お医者さんはチャレンジする必要がないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。
やっぱチャレンジっていうところが、さっき最初に伺ったリスクがとっても大きいっていう業界だけに、チャレンジ精神っていうのが
ですね、
すごくある方々が集まってるのが製薬会社なんですね。
でそうであればいいんだけども、うん、ビジネスへだんだんだんだん流れてくると、うん、チャレンジよりもいいものあったら拾ってくると、
うーん
と、自分たちは商売をするだけと、うん、そういう会社にだんだんだんだんなってきてるように思いますね。
そうするとあれですかね、新しい薬の開発というのがどんどんなんか
ですからね、あのアメリカは今ベンチャー、ずいぶんバイオベンチャー立ち上がってますから、
はいはい、
そういうとこから出てくる、それをその会社ごと買ったり、その製品を買ったり、日本の企業をするわけです、
はい、
だから日本は20年ぐらいやっぱり遅れてるっていうか、ちょっと違う環境なんで、
うん、
日本でどんどんどんどんベンチャーを起こすっていうわけにいきませんもんね。さっき あのエンジェルもいないということで、
うん、まあ、IT とか例えば違う業界だと割と若い、
技術的なことならいいんですね、
そうですね、若い、起業家さんたちが起業したりっていう話を、まあ、聞きますけど、うん、確かに今お話を伺うと、そのものすごい時間かけてとか、その環境も大変な中で、そのバイオテクノロジーのベンチャー企業っていうのはなかなか難しいのかなって改めて思いますね、う
ん、でもこの頃ずいぶんできてるんですけどね。
あ、そうなんですか。
ずいぶんできてるんですけど、やっぱりちょっと迫力ないですね。
迫力ないどうしたらいいんですかね。
まあ若い世代だいぶ変わってきてますから、
うん、
やっぱりそれと今の若い人たちが海外へ行かなくなってるでしょ。例えば留学するとか、
はい、
そういうのは良くないと思うんですよね。
うん、
やっぱり向こうの欧米の人たちのそういう現状を見ながらね、
うん、
俺たちはこれじゃいけないとかね、もう少しこういうことにチャレンジしなきゃいけないとかいうことを考えなきゃいけないんじゃないかなと僕は思いますけどね、
うんうん、もうなんか安心してしまってるんですから、日本の国内の
島国根性、うん、そう思いますけどね、うん、
確かに最近海外に行く留学生、日本の方は非常に少なくなってるっていう話は聞きますね。
今中国の方が多いですよね、
うん、
私の頃は日本人結構いましたけどね、
うん、日本の環境が逆に良すぎるんですかね。どうなんでしょう。
冒険がしたくない
じゃあ若い世代の方にはいろんな冒険をしてほしい。
そうそうそうそう、リスクを取れるのは若いうちですもんね。
うん、
もう年取ってきたらリスクは取れないですもんね。
うん、
だから20代30代のうちにリスクをできるだけ取って、まあ、あとは、まあ、運もありますからね。
うん、リスクを取る、ちょっとね大きいことなんですけど、例えば今までのご経験の中でリスクだなと思いながら取ってきたみたいな。
やっぱり最初の薬を世の中に出す時ですよね、
はい、
やっぱりそれが本当に患者さんのためになるものかどうかというとか分かんないですもんね、
うん、
臨床試験をやってもね、
うん、
だそれ一番大きなリスクですね、
うん、でもとりあえずかけてみようっていう気持ちでいくわけですよね、
うん、
前にね。
そうじゃなきゃ自分が前に進めないですよね、
うん、でもそこでリスクがちょっと大きいからやめとこうっていう判断もあると思うんですけど、
いやほとんどはそうじゃないですか、
はい、
で特に 大手の企業の中に、製薬企業に限らずね、
はい、
大手の企業の中にいたらやっぱりそういうふうになるんじゃないですかね。
そうするとなんか新しいものは生まれにくいですよね。
だからアメリカなんか欧米でも今薬は新しい薬が少なくなってきてますからね。でもそろそろ出始めますよ、ね、
じゃあ今までの研究が溜まっている、
いや、溜まっているっていうか、やっぱりすごいなと思うな、アメリカなんかのベンチャー見てると、うん、やっぱりチャレンジしますもんね。
リスクチャレンジ、
うん、やっぱりチャレンジしなきゃ成功はできないんじゃないかと思いますけど。
だから格言のようにいただきました。チャレンジしないと成功できない。まさにそうかもしれませんね。あの今までご相談にね、あの奥さんのところにいらっしゃった方が皆さん成功されているっていう。
いや、みんなでもほとんど全部成功しましたね、
う
ん、
それは見ててどうですか。
相談に来たって、まあ、アドバイスしたのが良かったかどうか分かりませんけど、
はい、
いや、こういう方向左に向いてたのもうちょっと右寄りにしようとかね、うん、まあ、そういうことは彼らが考えたんでしょうけどね、うん、大成功した人多いです、
うんうん、それはあのご覧になっていてやっぱりすごいリスクを感じながらもそのチャレンジしていくってい う,
そうです、ね、
エネルギーを、ね、はい、じゃあ今後日本でもそういった方々が
出てくると思いますけどね、
そうなといいですね。
IT なんかでしたらね、そんな時間かかんないですから、
うん、
5年から10年あればいけるんじゃないですかね、
うん、
薬はちょっと難しい。
本当に薬って大変なんですね。
うん、大変ですね。いや、あまり皆さん専門家は別として、
はい、
普通の人は薬を開発するってどういうことかってご存じないと思うんですよね。
うん、今日はちょっといろいろと薬の開発について、それからベンチャー企業チャレンジ精神なんていうね、お話もいっぱいいただいたんですけど、今後例えばちょっとこれからの先を見据えて皆さんに伝えたいこととかっていうのがありましたら、最後に教えていただけますでしょうか。
もうチャレンジしかないです、
うんうん、夢を持って、
うん、ドリームトークですよね、これ、
はいはい、
やっぱり夢がないとチャレンジできないんじゃないかな。ただ夢って現実性が全くない夢じゃ困りますけどね、
うん、
なんかちょっと足がかりが手がかりがあればね、その夢に向かってチャレンジすると、それが一番大事なことじゃないかと思いますけどね。
はい、ありがとうございます。今日は夢に向かってぜひチャレンジをというねお言葉、これは本当にあの重たい大切な言葉じゃないかななんていうふうに思いました。ぜひね、聞いていただいた方、ご自身の夢に向かってチャレンジをしてみていただきたいなと思います。今日は横浜市立大学大学院国際総合科学研究科及び医学研究科客員教授の沖俊一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。